まあ、皆さんは知っておられますでしょうか。日本をですね、代表する最も有名な伝道者の一人、滝本明先生が8月1日に天に召されました、ね。まあ、伝道者として天皇陛下にも福音を伝え、まあ、日本の隅々までイエス・キリストを伝え、私の家に泊めたこともあります、ね。妻のお母さんがまだその時存命でした。お母さんキリスト教に実は反対していたんですけども、滝本先生と交わってニコニコしてですね、受け入れるようになりました、ね。まあ、天国では神様から大きな報いを受けられることと思い、ことでしょうが、私たちも天国でまた、ね、お会いすることができます。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに伝道者の書、旧約聖書です。12章の7節を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では、ね、稲富兄弟、伝道者の書12章の7節だけ読んでください。
地理は元あった地に帰り、霊はこれを下さった神に帰る。
地理は元あった地に帰り、霊はこれを下さった神に帰る。今年は戦後70年、連日のようにテレビでは戦争にまつわる番組が報道されています。特にこの8月は私たち日本人にとっては特別な月。8月6日に広島に、9日に長崎に原爆が落とされ、多くの人が亡くなり、今なおですね、原爆による死者は増え続けています。8月12日には日航ジャンボ機が墜落、500名以上の方が犠牲になりました。そして昨日8月15日は終戦の日。またこのお盆の時期には多くの人が帰省し、墓参りや先祖の供養を行います。このようにとりわけ8月は私たちにとって死を身近に、ね、思う月です。今日賛美しました聖歌623番、いつかは知らねど。聖歌では再臨の歌ですが、これは真っ白き藤の音という、皆さんメロディー知ってますね。映画にもなりました。1910年神奈川県逗子海星中学校の生徒12人を乗せたボートが転覆し、全員死亡するという事件をもとに作られた歌が原曲となっている、これ聖歌です。それゆえ私はいつもこのお盆の時期にはですね、毎年聖書の中から人は死んだらどこへ行くのかというですね、タイトルで説教してきました。皆さん今まで何度もその説教を聞いたことでしょう。今この教会ではルカの福音書の公開説教をしていますが、今年の5月の3日の礼拝でルカ16章のラザロと金持ちのところから死後の世界についてその時に語りましたので、今日はもう一つの、ね、メッセージもいたします。今日の説教は内容が多く深いので、まあ、よく聞いてください。はじめに人は死んだらどこへ行くのか、このことを簡単にお話しいたします。私たち人間は死んだら無に帰す、つまり全てがなくなってしまうのではありません。私たちの体は火葬され、その遺骨は墓に納められ、ある場合はそのまま土地に埋葬されます。今読んだところ、チリとあります。チリから作られた私たちのこの肉体は元あった地に帰ります。地に帰っていきますが、内にある霊、これが本当のあなたです。永遠のあなたです。これをくださった神に帰るとあります。神に帰るとは、すべての人が神の裁きを受けるということです。神に戻った霊はですね、その後行き先が大きく分かれます。まず生きている間にイエス・キリストを救い主と信じた兄弟姉妹たち、皆さんの霊は死後直ちに神とキリストが支配しておられる天国へ直行します。あなたの命がキリストとつながっているからです。 ちょうど鉄が磁石につなんですね吸い付けられるように、あなたの命はですね、霊は神のもとにですね直行します。あなたの罪はキリストが身代わりに追われ、キリストを信じた瞬間、天国の子羊の命の書という書物にあなたの名が記されます。天国は愛と光と平和と喜びの至福の世界です。天国に行ったあなたの霊はしばらくキリストと共に天国にとどまり、天国であなたは新しい体、栄光の体、死なない体に復活し、この地上でクリスチャンとして歩んだ行いに応じた報いを受けます。そしてやがてキリストと共にこの地上に再び降りてきます。そこは千年王国の世界、キリストが王となってこの地球全体を支配され、あなたもキリストと共にこの地上を治めます。そのところはですね、今日の賛美の中にですね2節に書いてあることです。悩みは終わりて千歳の世となり、千年の世となり、あまねく世界は君に仕えん、イエス様に仕えます。荒野に水湧き、砂漠に花咲き、三上の境を仰ぎうべしとか書いてあるところです千年王国が終わると永遠の新天新地、誠の天国にあなたは入ります。一方、キリストを信じることなく、キリストを救い主と告白することなく死んだ人は死後直ちにですね、ヨミ、ハデスとも言いますが行きます。ヨミというのはこの地球のですね、地下のどこかにあると言われています。そこは待合室のようなところで、地上での千年王国が終わるまで黄泉にとどめられます。千年王国が終わると一人ずつ神の前にですね出ます。このことは黙示録20章に記されており、白い御座の裁きといい、この地上で成したこと全てについて裁きを受けます。その時、命の書という書物が開かれ、キリストを信じなかった人は命の書から名前が消されており、命の書にその名を記されていない人は火の池ゲヘナです。投げ込まれ、永遠に昼も夜も苦しみを受けます。これが死後の世界です。私たち人間は死んで全てが終わるのではありません。死後の世界があり、永遠の世界があります。キリストを信じて天国へ行くか、キリストを拒んで永遠の苦しみに入るか、その人本人が決めなければなりません。故に今日ですね、キリストを信じて先に救われた兄弟姉妹たち、このことをあなたは伝えていかなければならないのですここまでが死後の世界のメッセージ。そして今日はもう一つのメッセージをいたします。それは家計の呪いです。第二サムエル記旧約聖書21章を開いてください。じゃあ井上美兄弟、サムエル記第二21章の初めに一節だけ読んでください。
ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと、主は仰せられた。サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。
ダビデの時代、今からですね3500年ぐらいの前のことです3000年ぐらいですね。3年間続いて飢饉がありました。1年、長くとも2年ぐらいであれば、それまでも飢饉がありましたが、3年も続くので、ダビデはこれは単なる気候の問題ではない、何か原因があるに違いないと主なる神様にその理由、御心を伺うと主は仰せられました。 サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。サウルとはダビデの前の王様。サウルとその一族がギブオン人たちを殺して血を流した。そのことが原因で3年も飢饉が続いたのでした。今まで戦いにおいて多くの血が流されたのに、なぜギブオン人が問題なのでしょうか。ギブオン人とイスラエル人はどのような関係だったのでしょうか。そのことは少し前のヨシア記9章に書いてあります。ここに何かを挟んでヨシア記9章を開いてください。ではナドミ兄弟、ヨシア記9章の3節から6節までを読んでください。
しかしギブオンの住民たちはヨシアがエリコとアイに対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに次を当てたブドウ酒の皮袋とをロバに負わせ。
6節まで。
腐った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。
ダビデの時代から遡ること約400年前、ヨシュア率いるイスラエルの民がカナン、今のパレスチナに攻め入り、エリコ、アイの町を攻略したことを聞いて、同じカナンに住むヒビ人の町ギブオンの住民たちは、自分たちもですね、滅ぼされるかもしれないということを恐れ、計略を巡らしました。それが4節から6節です。彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに次を当てたブドウ酒の皮袋をロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになった。いかにも遠くから来たように変装しました。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。そのやり取りが次の7節から15節に記されていますが、実はこのギブオン人たちはですね、すぐそばに住んでいた人たちだったのです。変装を企てました。結果ですね、では稲富兄弟、ヨシュア記9章の15節読んでください。
ヨシュアが彼らと和を講じ、彼らを生かしてやるとの盟約を結んだ時、会衆の上に立った族長たちは彼らに誓った。
はい、飛んで19から21。
そこで族長たちは皆全会衆に言った。私たちはイスラエルの神主にかけて彼らに誓った。だから今私たちは彼らに触れることはできない。私たちは彼らにこうしよう、彼らを生かしておこう。そうすれば私たちが彼らに誓った誓いのために身怒りが私たちの上に下らないだろう。族長たちが全会衆に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全会衆のために焚き木を割り、焚き木を割る者、水を汲む者となった。族長たちが彼らに言った通りである。
ヨシアとイスラエルの民はギブオンたちの陣の変装を、企てを見破ることができず、ギブオン人と盟約ですね、固い約束を結び、ギブオン人は滅ぼされることなく生かしておかれ、イスラエル人のために焚き木を割る者、水を汲む者となりました。19節ですね。そこで族長たちは会衆に言った。私たちはイスラエルの神主にかけて彼らに誓った。だから今私たちは彼らに触 触れることができないですね。400年前のことです。では第2サムエル記21章に戻ってください。では稲の兄弟21章の2節を読んでください。
そこで王はギブオン人たちを呼び出して彼らに言った。ギブオンの人たちはイスラエル人ではなくエモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを撃ち殺してしまおうとしたのであった。
ヨシュアが神に誓って生かすと約束したギブオン人をダビデの前の王サウルが、ね、殺して血を流しました。そのことのためにイスラエルに3年間飢饉が起こりました。ヨシアはダビデの、ね、400年も前の先祖、サウル王もダビデの前の王、前の者がしたことが今のダビデに降りかかりました。これを家系の呪い、世代の呪いと言います。ダビデには何の非もないのに先祖の家に災いを被るのです。では稲富兄弟21章3節読んでください。
ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。
それでダビデはギブオン人たちに言いました。私はどうしたらよいのだろう。あなた方はどうしたらこの地を祝福に変えることができるのだろうか。どうしたらこの3年間の飢饉が終わり、この地が呪いから解放され再び祝福の地に戻るのでしょう、戻るのか。4節から6節がギブオン人たちの要求ですが、結果サウルの子や孫7人をギブオン人の手に渡し、サウルの犯した罪のために7名が処刑されました。はい、21章の14節読んでください。
こうして彼らはサウルとその子ユナタンの骨をベニヤミンの地のセラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。その後神はこの国の祈りに心を動かされた。
ダビデがギブオン人たちの要求通りサウルとその子孫たちにすると、主なる神様はイスラエルに下された呪いを解かれ、イスラエルの民の祈りに心を動かしてくださいました。皆さん、こう流れをいきさつは分かったでしょうか。箴言の26章2節にこのような御言葉があります。いわれのない呪いはやってこない。分かりやすく言えば、何の原因もなく理由もなくあなたに悪いことは起こらないということです。兄弟姉妹、私たち人間には誰でも家系というのがあります。親の上にも親がおり、遡って最初の人アダムに至ります。アダムが全ての人間の始まりです。創世記の始め、聖書の始め創世記を見ると、神に作られた最初の人と妻、罪なくいつまでも生きる良いものとして作られましたが、エデンの園で中央にある善悪の知識の木、取って食べてはならないと言われた木から取って食べ、神の戒めを破り、神の命から切り離されてしまいました。そのアダムの罪違反によって、その後の子孫私たちです、全人類に5つの呪いが入ってきました。皆さん、手法を見てください。右のページのですね、真ん中の書いてあることです。アダムの罪による5つの呪い、これが最初の人アダムによる、その後の全人類のですね、家計の呪いです。第一、生まれてくるとき、すべての人は生まれながらにしてですね、創造者なる神を知らないで生まれてきます。つまり霊的に死んで生まれてきます。これを現在ですね、 SIN 英語で sin と言います。自分中心になって、人間が自分中心になってしまいました。2番目の呪い、その結果 多くの罪を犯してきました。この罪を英語でクライムと言います。複数形ですからクライムズです。これはトガとか罪かという形で聖書には記されています。皆さん分かりますように、今日の世界はもう罪に満ちています。3番目、人間社会また自然界にも呪いが入ってきました。働いても収穫できない、自然災害が頻発でね、頻発しております。動物同士も互いに食い合うようになりました。人間社会自然界への呪いです。4番目、病が入ってきました。今日病の多さは数えきれないほどです。そして5番目、その結果として人間に死が入ってきました。すべての人はこの地上の人生の終わり、死を迎えなければなりませんですね。なぜ私たちの人生、この世界にはこんなに問題が多いのか。いわれのない呪いはやってこない。それはすべて最初の人アダムに原因があるのです。アダムの違反がもたらした罪をですね、呪いを今日の私たちがそれを被っているのです。最初の人アダムの罪の上に、その下に生まれてきたすべての人、現在この5つの呪いを受けて生きています。しかしながら兄弟姉妹、ここに福音があります。それはこの5つの呪いはすべて今日イエス・キリストの十字架によって取り除かれているということです。このことは後でまたお話をいたします。このような人間を神様はノアの洪水によって一度すべてですね、滅ぼされましたが、ノアから3人の息子が生まれました。セム、ハム、ヤペテです。はい、創世記の9章を開いてください。では稲富兄弟、創世記の9章の最初に18、19節を読んでください。
箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれ出た。
セム、ハム、ヤペテ、彼らから全世界の民は分かれ出ました。今日のすべての人種はここから生まれました。セム、モンゴロイドといいます。王族人種のルーツです。ハム、ニグロイドといいます。黒色人種のルーツです。ヤペテ、コーカソイドといいます。白色人種のルーツです。私たち日本人はこのセム系に属します。そしてこのすべての宗教はこのセム族から出ています。イエス様はユダヤ人ですが、ユダヤ人もセム系です。イエス様と私たち日本人は同じセム系なのです。ですね。父親ノアはですね、3人の息子たちを呪いまた祝福しました。そのところがですね、次の20から27に書いてあります。では稲富兄弟、20から27節まで読んでください。
さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った。褒めたたえよセムの神主よ、カナンは彼らのしもべとなれ。
27まで。
神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。
まあノアも人の子、ブドウ酒を飲んで酔っ払って裸で寝ていました。その裸の様子をですね、一番下のハムが見ました。で、自分の兄弟にお父さんはあんな格好をしていると告げたと書いてあるんですね。 それでセムとヤペテはですね、着物を取って自分たち二人をの肩にかけ、後ろ向きに、つまりお父さんの醜態を見ないで歩いて行って父の裸を覆いました。彼らは顔を背けてお父さんの裸を見ませんでした。で、裸というのはですね、私たちの本当にこう、まあ、醜い部分といいますか、ね、さらけ出された部分。そのことを知ってですね、ノアはここで自分の3人の息子たちにその子孫がどのような運命をたどるか予言しています。まずセムについて、私たち日本人はこのセム系です。26節、褒めたたえよセムの神主をと言い、27節にセムの天幕にと言っています。セムの神主、ここでキリストがセムから出ることを予言しているようです。イスラエル人もセム族です。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教、世界の主な宗教はすべてセム系から出ていますですね。だからここにセムの天幕とあるのです。セム族は霊的に祝福された民族としてノアは祝福をいたしました。私たちセム系はですね、霊的に祝福された民族です。次にヤペテ、27節に神がヤペテを広げと書いてありますですね。セムの天幕に住まわせるようにと書いてあります。ヤペテは白色人種です。神がヤペテを広げ、15世紀から16世紀の大航海時代、ヨーロッパの国々はアジア、アフリカ、オーストラリアに植民地を求め国を広げました。ヤペテが広がっていったのです。今日世界の軍事経済を支配しているのは白人 G8 です。まあ、日本も入っておりますけど、他は全部白人社会です。今世界はヤペテの子孫、白人によって支配されていますが、彼らが信じているのはキリスト教です。つまりここに記されているように、セムの天幕に住んでいるのです。まさにノアがですね、予言している通りです。ヤペテ白人はセムの天幕ですね、セムから出たですね、キリストの天幕に住んでいます。そしてカナン、カナンはハムの子です。黒色人種、ノアは父ハムがしたことの家に父ではなく息子の子供のカナンを呪いました。25節、呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。まあ歴史の中で黒人は本当に虐げを受けてきました。虐げられてきました。まさに兄弟たちハムとヤペテのしもべとなっています。カナンへの呪いが、まあ、今日も及んでいます。これが家系の呪いです。では私たちはどうしたらこの運命というべき呪いから解放されるのでしょうか。呪いからの解放はどうしたらよいのでしょうか。はい、ガラテヤ人への手紙に移ります。新約聖書3章です。じゃあ稲富兄弟、ガラテヤの3章を開いてください。13-14節です。読んでください。
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
はい、アダムから生まれたすべての人類は罪の中に生まれてきますが、人間の中でただ一人罪のないお方としてお生まれになったお方がおられます。そのお方が聖霊によって乙女マリアよりお生まれになった神の子イエス・キリスト様です。私たちすべての人間はアダムの子孫ですが、キリストにはアダムの種がありません。聖霊によってお生まれになったからです。 そして十字架の上で先ほど語りましたアダムによってもたらされた5つの呪いのすべてをご自分が受けて取り除いてくださいました。もう一度修法を見てください。1番目、生まれながらにして神を知らない私たち、イエス様は十字架の上ですべての罪を取り除かれ、創造主である神様との、関係を回復してくださいました。クリスチャンは全部今日神様をお父さんと呼んでいます。神との関係を回復してくださいました。2番目、人は罪を犯し続けています。しかしながらキリストは聖霊によって罪に打ち勝つ力を与えてくださいました。毎日私たちが弱さの家に罪を犯しても悔い改め、イエスの血が完全に罪を取り除いてくださいます。罪に打ち勝つ力も与えてくださいました。3番目、人間社会、自然界への呪い、ここにこう書いてあります。キリストは私たちのため、13節、呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。キリストは必ず兄弟姉妹十字架に肩かからなければならなかったのです。他の方法で死ぬわけにはいかなかったのです。当時ユダヤでは石打ちの刑がありましたけども、もし石打ちの刑だったらキリストは私たちを呪いから解放することはおできになりませんでした。なぜなら木にかけられたものが呪われたものとなるからです。私たちの身代わりにキリストが木にかけられ呪われたものとなってくださったことによって、呪いのすべてがキリストに降りかかりですね、私たちの呪いをキリストが身代わりに負ったことによって、私たちの呪いが取り除かれ、呪いに変えて私たちは祝福を受けるのです。キリストは木にかけられ、ご自分が呪われたことにより私たちをすべての呪いから解放してくださり、呪いに変えて祝福を与えてくださいました。ここにアブラハムへの祝福があります。アブラハムは旧約聖書のですね、祝福のもととなった人ですが、アブラハムの祝福というのは5つです。第1、信仰によって義、神様に受け入れられるというですね、祝福です。2つ目、子孫繁栄の祝福です。あなたの子孫は空の星のようになると神様アブラハムに仰せられました。3番目、長寿と健康の祝福です。アブラハムは175歳まで生きました。4番目、経済的祝福です。アブラハムは金銀に非常に富んでいたと聖書に書いてあります。そしてですね、5番目、祝福のもといとなる祝福です。お分かりでしょうか。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私は呪うと神様おっしゃいました。兄弟姉妹、あなたのゆえにですね、あなたの周りが祝福されるのです。あなたの家に、あなたの家庭が祝福され、職場が祝福されですね、あなたのですね、関係するところがあなたの家に祝福されるのです。この祝福を受けた人がヨセフです。神はヨセフの家にその家を祝福されたと何度も書いてあります。私たちはですね、兄弟姉妹、あなたの家にですね、神様はあなたのその世界を祝福してくださいます。まあ先ほど滝本明先生召された話をしましたが、滝本先生は結婚して間もなく鉱山、まあ、金鉱ですが、鉱山で働きました。しかしそこの鉱山はずっと赤字続きでした。なぜなら、ね、金がなかなか出なかったからです。滝本先生一緒結婚して子供もできてお金がいるのにですね、同僚が言いました。明、滝本、おい滝本、そんなに働いたって給料は出ないぞと、この会社は赤字続きだからと、まあそういうふうに言いました。それで滝本先生は奥様と一緒に祈りました。神様、この金庫から金が出るようにしてくださいと熱心に祈りました。すると神様はその祈りに応えてくださって、そこから金が出たのです。で、佐木本先生が勤務している間はずっと金が出続け、お給料をもらうことができました。 しかし会社の社長はそのことを知らず感謝しませんでした。ですから滝本先生がその会社を辞めたら金が途端に出なくなりました。そのことがですね、我どかたなれどという本の中に記されています。あなたの家にあなたの周りが祝福される、祝福のもといとなる、これがアブラハムの祝福の5番目なのです。はい、そして第4は病です。イザヤ書53章4節にですね、キリストは私たちの病を負い私たちの痛みを担ったとあり、また5節、また第1ペトロ2章24節にキリストの打ち傷によって私たちは癒されたとありますですね。アダムの罪によって人間にもたらされた病もキリストが十字架で打たれたその打ち傷によって癒されました。そして5番目は肉体的な死ですが、これは復活です、ね、復活。クリスチャンにとってもう死は何の力も意味も持ちませんですね。キュレ姉妹、あなたにとって死はもう何も問題ではないのです。確かにこの罪の体は一度死にますけれども、魂は体を離れて天に上げられ新しい栄光の朽ちない体をまずに私たちは復活するのです。ですからクリスチャンにとって死はもう何の意味も持ちませんね、はい。このようにイエス様はアダムによって私たち人間に降りかかった全ての呪いと災いから解放し、呪いに変えて祝福を与えてくださいましたですね。しかしながら兄弟姉妹、家計の呪い、世代間の呪いはですね、存在します。ダビデの時代、ダビデの前の王サウルの罪、400年も前に作った掟を破ったためにダビデが呪いを受けました。今年は終戦70年、昨日8月15日は終戦記念の日。戦争に関する見解は様々ですけれども、当時日本は天皇神として立て祭り、海外へ外国へ侵略し、多くの人の血を流し、他国の人を苦しめたことは事実です。まあ、良いこともしたかもしれませんがですね、悪いこともしました。その神様の前に犯した罪を悔い改める、私たちがしたことではありませんけども、そのですね、先祖の罪を悔い改めることは家計の呪いが私たちに及ぶことのないためなのです。神様がこの日本を祝福してくださるためなのです。同じように兄弟姉妹、あなたの身内に親や祖父母、また近い先祖に明らかに神様の前に罪を犯している者がいるならば、あなたはその人の代わりに神様に罪を告白し悔い改めてください。あなたに呪いが降りかからないためです。ネヘミヤという人はそのことをした人なのです。ネヘミヤ記の1章の4節から7節まで私を読みいたします。イスラエルの民がバビロンに捕囚になったことを聞いたとき、4節、私ネヘミヤはこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間喪に服し断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神主、大いなる恐るべき神主を愛し、主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い出してくださいと、神様にですね、このようにネヘミヤは先祖の罪を告白して悔い改めています。 あなたの先祖が成したことはあなたに関係のないことではありませんですね。その呪いをあなたが受けないためです。最後に一箇所聖書を開きます。第二歴代史7章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にこのところ声を出して朗読いたします。では稲富兄弟、歴代史第二7章の14節15節を読んでください。
私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。
聖書を開いている人、一緒にこの箇所を声を出してお読みいたしましょう。はい。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。アーメン。私は今、日本は岐路に立っていると思っています。祝福されるか、これから日本の将来災いに遭うか。日本にはいつの実に多くの問題が山積していますですね。私たち日本のために必要なのは、今神様の前に出て過去の罪、今なお犯している罪を悔い改め、ここに記されているように神様の癒しと憐れみを求めてですね、求めること、天地を創造された真の神様に立ち返ること。私は日本がこれからですね、再生するにこの方法しかないと考えています。しかし実はこれができるのは、神様を知っている、聖書を知っているクリスチャン兄弟姉妹しかできないことなのです。私たちが代わりにこの祈りをしなければなりません。天地を創造された真の神に立ち返る、これは国家的なレベル、また個人一人一人がしなければならないこと。これからの日本の歩みはクリスチャンの祈りにかかっているとですね、ことをお伝えして今日の説教を終わります。ではどうぞ目を閉じてください。